それでは本日与えられています聖書の箇所を読みしたいと思います。マタイの福音書20章の17節から28節です。それではお読みいたします。さてイエスはエルサレムに登る途中、十二弟子だけを呼んで道々彼らに話された。ご覧なさい、私たちはエルサレムに登っていきます。人の子は祭司長たちや律法学者たちに引き続き引き渡されます。彼らは人の子を死刑に定め、異邦人に引き渡します。あざけり、鞭で打ち、十字架につけるためです。しかし人の子は三日目によみがえります。その時ゼベダイの息子たちの母が息子たちと一緒にイエスのところに来てひれ伏し、何かをお願い願おうとした。イエスが彼女に何を願うのですかと言われると、彼女は言った。私のこの二人の息子があなたの御国で、一人はあなたの右に、一人は左に座れるようにお言葉をください。イエスは答えられた。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていません。私が飲もうとしている杯を飲むことができますか。彼らはできますと言った。イエスは言われた。あなた方が私の杯を飲むことになります。しかし私の右と左に座ることは私が許すことではありません。私の父によって備えられた人たちに与えられるのです。他の10人はこれを聞いて、この2人の兄弟に腹を立てた。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者たちは人々に対して横柄に振る舞い、偉い人たちは人々の上に権力を振るっています。あなた方の間ではそうであってはなりません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕えるものになりなさい。あなた方の間で先頭に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさい。人の子が仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人のために贖いの代価として自分の命を与えるために来たのだと同じようにしなさい。以上の箇所から人たちの母と題して清香先生にメッセージを取り付いていただきます。
おはようございます。朝になって少し明るくなり、今はこう日が差してきて、少し気持ちも明るくなる、そんなところかもしれないと思います。今日は母の日ということで、聖書の中にあるキリストの人たちのお母さんの姿を少し見てみたいと思います。聖書にはいわゆる有名無名、多くの女性が登場してきます。今日の見る女性はサロメという人ですけれども、まあ、このサロメについてはあまり取り上げられることもなかった人かもしれません。まあ、皆さんの中にもサロメどんな人かなとよく知らないという方もいらっしゃるかと思います。このサロメというこの女性についてはこのような評価をなしている方もあります。お読みしますと、サロメは自分の子供たちのために野心家であった。野心を抱くことは、それが神の御心と完全に合致するときには推奨すべきことである。神に正しく導かれたとき、野心は最高の栄誉に至らせることができる。だが私利私欲を追求したとき、それは人を底知れぬ堕落の淵に投げ込むことになる。まあ、そんなふうなことを言っています。確かに少年は大使を抱けキリストにあってということでしょうが、キリストを離れての大使は野望ともなり、またそれが不正をなし、そして悪の道にということ、そんな多くの例をですね、私たちもこう見聞きしているところでもあるかと思います。まあ、今日はそのような面において多少失敗をしましたけれども、でもキリストの弟子、使徒たちの母となったサロメということを、彼女について見てまいります。まず一つは、第一のことは、サロメは 使徒たちの母であったということがあります。20章の20節にこうあります。その時ゼベダイの息子たちの母がとあります。ゼベダイの息子たちの母、ゼベダイの子とは一体誰なんだろうかとなりますが、イエス・キリストの弟子、使徒であったヤコブとヨハネのことでもあるわけです。この10章のところにおいてもですね、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネという言い方がされています。このヤコブとヨハネと、そしてペテロ、この3人は弟子たちの中でも特にそば近くに召された人たちでありました。弟子たちの中の、それこそ弟子の中の弟子とも言えるわけですが、そのような人の母がサロメでした。今で言えばあの有名な牧師のお母さんということになるのかもしれません。その意味ではよく知られるようになった女性でもありました。まあ、今日でもこの有名な牧師のお母さんが招かれて講演をするということもあります。どのような子育てをしたんですか、どのようにして子どもたちに信仰を、子どもたちを信仰に導き、また献身へと導いたんですか、そのような問いかけの中で講演をなされて用いられることもあります。このサロメですけれども、彼女は信仰に立った場面では優れたお母さんであったということは言えるかと思います。それは息子たちの献身を許し送り出したことにも見られます。彼女の息子たち、彼らに対してキリストの召しがありました。キリストが彼らをですね、召し出されたその姿はマタイの福音書の4章にも記されております。イエス・キリストはガリラヤ湖の湖畔でですね、それこそ漁師であったペテロとアンデレを召し出しました。そして彼らはその召しに応じて従いました。そしてさらにイエス・キリストはサロメの息子であったヤコブとヨハネ、彼らをもですね、弟子として召し出しました。すると彼らもまた船を、そして父親を残してキリストに従いました。まさに献身したわけです。その歌詞はよく読まれておりますし、そして彼らに焦点を当てて献身の素晴らしさをですね、語る、そんな説教もあります。ですが考えれば、彼らがヤコブヨハネが献身したとしたら、残された両親や家業はどうなるのかとあります。両親にとっては跡取りがいなくなる、大変なことでした。また大きな不利益を被ることも考えられたわけです。もし皆さんのお子さんたちが全員ですね、それこそ、家で何か商売をしている人であれば、それを家を継ぐことをしないで献身したとしたら、母親としてどのように感じるだろうかということもあります。表面上は言葉としては感謝もするでしょうし、あるいは周囲の人々も素晴らしいねと言うかもしれません。ですが家業はどうなるんだろうか、そんなことを考えると決して心穏やかではなくなるかと思います。時には内心反対したくなることもあるかもしれません。止めたくなることもあるかもしれません。このところでのサロメはどうだったろうかとあります。反対していたけれども息子たちが出て行ったのか、あるいは反対しつつも送り出したのか、喜んで賛成して送り出したのか、それは不明でもあるわけですが、もし皆さんの子どもたちが献身したらどう反応するだろうか、そんなことも考えていただければと思います。いずれにしてもサロメは息子たちを送り出しました。そして彼女はキリストに愛された使徒ヤコブとヨハネの母となったわけです。今日教会の牧師が不足しているとも言われます。確かに牧師が少ないために、無牧の教会もあったりします。あるいはまた現在、老している牧師たちも また高齢化によってまたその働きが難しくなってくることもあります。そういう中にあるわけですが、もし、皆さんのお子さんが検診するといい、そして召されたならば、そのことをこう祈っていただけたい、いただけたらと願います。このサラメという女性は使徒たちの母となったということがあります。そしてさらにこのサラメについては、この誤った求めをする姿があります。誤った求めをするサラメということです。サラメという彼女のある面、愚かさを示すことにもなるわけです。20章の17節から28節にそのことが記されています。イエス・キリストはこの時何を語られたんだろうかとあります。それは20章の17節から19節にあります。さてイエスはエルサレムに登る途中、12弟子だけを呼んで道々彼らに話された。ご覧なさい、私たちはエルサレムに登っていきます。使徒の子は祭司長たちや律法学者たちに引き渡されます。彼らは人の子を死刑に定め、異邦人に引き渡します。あざけり鞭で打ち、十字架につけるためです。しかし人の子は三日目によみがえりますと記されています。それはイエス・キリストがエルサレムにおいて殺されるということ、そしてよみがえるということを語ったわけです。とても厳粛な言葉でした。人の死は誰にとっても厳粛な出来事でもあるわけです。そのような時にサルメは間違ったことをしてしまうわけです。そのような厳粛な時にはにあたってもですね、間違いなことをこう考えてしまうわけです。サルメが言い出したことは20章の20節から21節に続いてこう記されています。その時ゼベダイの息子たちの母が息子たちと一緒にイエスのところに来てひれ伏し、何かをお願いしようとした。イエスが彼女に何を願うのですかと言われると、彼女は言った。私のこの二人の息子があなたの御国で、一人はあなたの右に、一人は左に座れるようにお言葉をくださいとあります。すなわちイエス・キリストが王国を築かれる時、自分の二人の息子たちをキリストの右と左につくものとしてくださいというわけです。この時のサラメの言うキリストの王国が天の王国を持っていたのか、それともこの地上での王国を持っていたのか分かりませんが、いずれにしても彼女は自分の息子たちのある面、立身出世をキリストに願ったわけです。それこそ昔で言えば左大臣、右大臣にしてくださいというところかもしれません。もちろん彼女だけではなく、ヤコブ、ヨハネも一緒に願い出たわけですから、彼らの責任ももちろんあります。ですが、彼らは母に押されて、お尻を叩かれたかもしれませんが、そのような願い事をしてかしたわけです。ついでながら、じゃあ他の弟子たちとなるわけですが、他の弟子たちもこのことで腹を立てたとあります。他の弟子たちも同じ思いを持って先を越されたと思い起こったかもしれません。そのことは24節にあります。他の10人はこれを聞いてこの2人の兄弟に腹を立てたとあります。誰しも同じ愚かさを持っていたのかもしれません。サロメと息子たちのように口に出しては言わなかったけれども、他の10人の弟子たちも同じ思いを持っていたということも言えます。私たちは同じようなものであり、大して変わらないということかもしれません。ですからサルメたちはイエス・キリストが語られた十字架の死ということをですね、全く心に留めていなかった、聞いていなかったということになります。耳で話を聞きながらも心は全く別のことを考えていたということでした。息子たちの出世のことということでした。日頃心に思っていたことを語ったということでもあるわけです。そして全く場違いな願い事を、自分勝手な願い事を、このキリストの死というこの厳粛な ことが語られた後に言い出したわけです。でも考えれば私たちも結構同じようなことをしています。礼拝を捧げながらも関係ないことを考えていたり、話を聞きながらも心はそこになかったり、あるいは別のことを思い巡らしていたりということもあります。自分のことしか眼中になく、自分の益となることをひたすら求めているというところもあります。そしてそれは神の御言葉を聞く心の姿勢とは決して言えないわけです。聞いていてもあなた方は悟らないと言われた、そんなものかもしれません。これに対してキリストは話されたことは21節から28節に記されております。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていないと言って彼らを叱りました。キリストとしては本当にがっかりさせられたことかと思います。あれほど折に触れて話してきたのに何も分かっていない、これまでのことは一体何だったんだろうか、そんな思いになってしまうかもしれません。まあでも私たちも結構同じことをしてしまい、キリストの心が分からないで、全く場違いな信仰的でもないことを求めて、キリストからあなた方は何も分かっていないとこう叱られることもあるかと思います。そしてキリストは彼女やあるいは息子たちを諭されました。弟子たちを諭しました。25節から28節にあります。そこでキリストは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者たちは人々に対して横柄に振る舞い、偉い人たちは人々の上に権力を振るっています。あなた方の間ではそうであってはなりません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕えるものになりなさい。あなた方の間で先頭に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさい。人の子が仕えられるためではなく仕えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのと同じようにしなさいとあります。本当に偉くなりたいと思うなら人々に仕えるものになりなさい、あるいは人の先に立ちたいと思うならばしもべになりなさいと言われたわけです。確かにこの世では偉い人というのは人々に貸し付かれたり、大勢のお供を連れて歩くことかもしれません。それが偉い人の姿と思ってしまうところもあります。まあ大学病院の教授の会心のようだという人もありました。このブラックジャックはどこにいるという本がありますけれども、その本の中でこんなことが記されています。それは著者がこのオーストラリアの病院で訓練を受けている時だったそうですが、それは教授がまず朝一番に来て自分の患者を見て回るということでした。そして患者が例えば今日は頭がぼーっとしてるんですと言えばですね、すぐにスタスタとナースステーションに行って血圧計を持ってきて測るというわけです。そんな姿を見たというわけですね。日本の病院の偉い教授は自分ではそんなことはしないでいるので驚いたというわけです。そしてその著者は偉い人は使える心のある人だと知らされたというわけですね。クリスチャンにとってはこれはよく私たちが耳にしているところです。そして大切なことでもあるわけです。サロメも息子たちも何よりも使えることが大切ということを学ばなければなりませんでした。そしてキリストはさらにその模範としてご自分のことを語られたわけです。それはキリストが来たのは使えられるためではなく使えるためであること、そしてその極みがこの自分の命を与えることであるとこう言われたわけです。私たちはこのところでのトンチンカンな願いをしたサロメを笑うことはもちろんできないと思います。私たちも日々に祈り、あるいは神に求めていることでしょうけれども、その求めていることはどのようなものだろうかとあります。 ひょっとするとサロメのように全く自分勝手な、自己中心な、的外れな、そしてキリストの心に反するような求めをしている、そんなことはないだろうかと問われるところでもあります。そんなこのサロメの姿、そのようなサロメの姿が、誤った求めをしたサロメの姿が第2にあります。そしてさらに第3には、十字架までも従順に従ったサロメの姿があります。それはキリストが十字架につけられた時、多くの弟子たちは逃げ去りました。それこそ死にまで従いますと声を大にして叫んだペテロでさえ恐れて逃げ出したわけです。男たちは口では偉そうなことを言っていても、案外だらしないと言われるところかもしれません。そしてイエス・キリストの十字架の下にまで、十字架のもとにまでとどまり続けてイエス・キリストを見守ったのは女性たちでした。聖書のマタイの福音書の27章にはありますが、そこには大勢の女たちがいて遠くから見ていた、外来からイエスについてきて仕えていた人たちである。その中にマグダラのマリア、ヤコブとヨセの母マリア、ゼベダイのコラの母がいたとあります。イエス・キリストの十字架のところにおいて最後までそういう見守ったのは女たちであり、その中にはゼベダイのコラの母サロメがいたとあるわけです。マルコの福音書ではサロメという名前がちゃんと挙げられています。確かに指摘されるように女性ということで、ペテロたち男たちのような危険は少なかったと言われるかもしれませんが、でもやはり危険が伴っていました。確かにサロメはキリストの心がよく分かっていないという失敗もしました。ですがその後の信仰生活の中で整えられていったでしょうし、失敗を通して学んだこともあったわけです。よく言われますように、失敗することもある、でもそこから学びなさいとあります。学ばないとしたらそれが愚かだと言われます。サロメは良き信仰者としてキリストの最後に立ち会い、危険を恐れずに従っていきました。私たちも失敗することも多くあります。キリストの心がわからないで的外れなことを言ったりしてしまうこともあるかと思います。でもそこから学ぶということでした。サロメのように、そして最後の大切な時には、ここぞという時にはそこにいたと言われれば幸いでもあるわけです。打ち上げ花火のように派手なものではない、線香花火のように地味かもしれませんけれども、最後まで信仰者としてキリストのもとにとどまる、そんなものでありたいと思います。そして最後には、サロメは息子を失うということがありました。サロメの上の息子ヤコブはキリストの弟子、使徒の中での最初の殉教者となりました。このヤコブが殉教した時、サロメはまだ生きていたと思われるわけですが、この出来事はサロメにとっては大きな悲しみでもあったと思います。親が先ではなく子供が先に召されるということは辛いものがあったと思います。この時サロメはかつて息子たちをキリストの右と左に着かせてくださいと願った時に、キリストが言われた言葉を思い起こしたことでもあるかと思います。イエス・キリストは、あなた方は自分が何を求めているのか分かっていません、私が飲もうとしている杯を飲むことができますかと問いかけました。するとヤコブたちは言いました、できますと言いました。そしてキリストはさらに言いました、あなた方は私の杯を飲みますというわけです。すなわち彼らもキリストと同じように迫害の中で死の杯を飲むと言われたわけです。そしてその言葉の通りにヤコブは殉教の死を迎えました。きっとサロメはその時にキリストの言葉の意味を本当の意味で悟ったことでもあるかと思います。 そしてもう一人の息子ヨハネもいます。彼はヤコブのような殉教の死ではありませんでしたが、でも迫害の中で島に流されました。そしてその島に流された中にあってですね、このヨハネの黙示録を記してもいるわけですけれども、ヨハネの黙示録でもヨハネはパトモス島に流されたとあります。ヨハネは長寿であったと見られていますけれども、まあ、この頃はサロメはすでに召されていたかと思いますが、でもヨハネもさまざまな迫害の中にあって本当に多くの苦しみを受けました。母のそばにいることもできなかったわけです。こうしてそういう面においてはサロメは二人の息子たちもまあそば近くから失ったとも言えます。サロメという女性は人の子の親として子どもたちを愛し、子どもたちの栄達を願う女性であったということがあります。でもそれは誰しも同じかと思います。そのことが行き過ぎてある意味愚かな願いをイエス・キリストにしてしまいました。ですがキリストに諭され、彼女は自分の誤りを自覚したことでもあるかと思います。そして信仰を新たにしてキリストの十字架のもとに最後まで従いました。サロメの中に子供のことで目がくらんでしまった彼女の愚かさを見るかもしれませんが、でもそれとともにでも信仰深さをも見ることもできます。彼女はキリストの働きのために子供たちを送り出し、そしてキリストの使徒たちの母としてその名を聖書に記すことにもなりました。お祈りいたします。天の父なる神様、今日の日をありがとうございます。神様、サロメにとって自分の愛する息子たちがキリストに召され使徒となったことを思います。そのことで息子たちを送り出しました。神様、彼女のさまざまな歩みがあります。失敗もあり、でも信仰に立ち最後までキリストに従った、そんな彼女の姿も思います。神様、どうぞお母さん方それぞれに日々多くの労苦もあり戦いもあります。どうぞその一人一人の上にも豊かな恵みを与えください。また神様、私たちそれぞれの子どもたちがあなたに会って召されることもあるかと思います。献身者として召されたとき、私たちはどのような思いでそれを送り出すことができるか問われるところがありますけれども、どうぞ神様、本当にサロメのようなまた信仰に立つことができますよう、どうぞ導いてください。今日からの週も御手にお委ねし、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。